様々なメッセージを伝えるアイコンタクト。この使い分けを知っておくだけで、相手に自分を印象づけたり、コミュニケーションで影響力や説得力を高めることができるようになります。さて、アイコンタクトとは何か？そう聞かれたら答えられますか？当たり前に使う言葉ですが、この際ですからもう少しよく知っておきましょう。アイコンタクトは心理学の定義で言うと、互いの目の部分を含む顔を見ることです。注視と顔の表情の変化が人の近くに刺激を与え、様々なメッセージを伝えるとともに、相手の心理に何らかの反応や感情を起こします。注視とは視点を合わせていくことです。この時カメラのレンズのように目の焦点の合わせ方がポイントとなります。アイコンタクトという場合、基本的には1メートル以内の距離でのことを想定していますが、実際には遠く離れた場所からでもアイコンタクトで人の近くに刺激を与えることは可能です。大勢を相手にするスピーチやプレゼンが良い例でしょう。あなたが聞き手を見る視線にアイコンタクトの意識を持つだけで、聞き手があなたに持つ関心やあなたの話を聞く意欲は変化するんです。そのアイコンタクトの力を使いこなすヒントになるのが、非言語コミュニケーションの研究者、バーガスの言葉です。バーガスはアイコンタクトの注視の度合いの違いについてこのように言っています。見ると眺めるは違う。この言葉の意味は、対象に焦点を当ててアイコンタクトする見ると、広い範囲に向けてただ視線を向ける眺めるでは全く異なる印象になるということです。あなたは何となくいつも眺めるになってしまっていないでしょうか。焦点を中心にアイコンタクトの使い分けを知っておきましょう。この使い分けを知っておくだけで、相手に自分を印象づけたり、コミュニケーションで影響力や説得力を高めることができるようになります。注視の度合いや表情が違う3つのアイコンタクトを状況に合わせて使い分け、あなたが伝えたいことをより的確に伝えましょう。1種類目は、視野が広くて優しいソフト。2番目は相手の顔や目に向けてぐっと焦点を絞るフォーカス度。3つ目は焦点は少し絞り、眉や目を意味ありげに動かすデビルス。この3つです。1つずつ説明をしていきます。ソフトは見えるものをふわっと見る感じです。先ほどのバーガスの言葉で言えば眺める方です。対象となる相手の顔を含め、周囲の背景まで視界に入れるようなイメージです。柔らかな印象を見たいとき、対象となる相手にあまり圧力をかけたくないとき、こんなときのアイコンタクトです。二つ目のフォーカスとは、焦点を絞ります。例えば、相手の顔全体を見るより、もう目に焦点を合わせた方が印象や圧力は強まります。フォーカス度ですと、さらに相手の目の動向に合わせるような焦点の絞り方で、相手へ強いインパクトを与えます。重要なことを伝えるときや、相手の関心をそらしたくないときに向く強い視線です。デビルス。これは相手の目に焦点を合わせると同時に、眉の上げ下げをすることによって作られる、どこかユーモラスで印象深いアイコンタクトです。慣れないとちょっと難しいですが、海外の映画で表情豊かな役者を参考にすると雰囲気がわかりやすいでしょう。もう少しテクニックについてお伝えしていきますね。色目という言葉があります。色っぽい目つきとか誘惑するときの眼差しですね。これもアイコンタクトの一種です。表情研究家による色目の具体的な方法はこうです。ふと目を上げる。つまり相手が予測してないときに急に目線を合わせる。そして相手を深く探るように見る。これは顎を少し下げて、やや下からフォーカス度で見る。そして今度は視線を相手から外して落とし、顔を元に戻す。この間の表情は基本的にポーカーフェイスです。こんな風に見られた相手からすると、何？とドキドキしそうですね。ビジネスでは使わないアイコンタクトですが、例に出したのは分かりやすく技術が入っているからです。ただ目を合わせるだけではないアイコンタクトの技術。簡単にご説明しましょう。一つ目、相手を見るスピードとタイミングです。何も見ていない状態から相手を見るまでのスピードが速いだけ相手に与える刺激は強くなります。 礼儀正しく見る場合は、相手にいたずらな刺激を与えたくありませんので、相手とタイミングを合わせながら、徐々に相手に視線を合わせていくような行動になります。そして相手の注意をすぐに引っ張りたい場合や、強い感情を与えたい場合は、素早く目を合わせることが効果的です。この色目などはまさに不意打ちのタイミングです。2番目、アイコンタクトの焦点と目の角度。アイコンタクトの焦点は、アイコンタクトの3段階のコントロールでお伝えした通りです。ここに目の角度を合わせると、かなりバラエティに富んだアイコンタクトが実現できます。少し下からの目線でフォーカス度、やや上からの目線でソフトなど、焦点と角度の組み合わせで印象は全く異なります。また他にも顔の動きを取り入れると、心情表現は無限に近いくらい読まれます。例えば一旦は真正面から見ていたのに、あるタイミングで顎をさっと下げ、下から見るような目線にすると、本当ですか？と疑いのニュアンスが伝わりますよね。こんなの自然に行っている時も多いでしょう。3番目、自然の外し方です。相手をずっと見ているわけにもいきませんね。適度とされる注視の長さは3.3秒との研究結果も出ています。アイコンタクトをするなら、どこかで視線を外さなければならないですが、その外し方でニュアンスが異なります。礼儀正しい外し方は基本的に下方向です。人と話している最中も、ゆっくりと書類に目を落とすなどして外すのが適切です。真横に外すと少し穏やかではない雰囲気が伝わるでしょう。人と話をしている最中に何かに関心が急に惹かれた場合でも、相手に変な印象を与えたくないときは、一旦下に視線を落とすようにします。これらの技術は意識しないで自然に使っている人もいれば、全く無頓着でいる人もいます。考えすぎは良くないですが、ご紹介した1から3で、自分のアイコンタクトや表情はどんな風に工夫できるのか、一度試してみてください。そして目元と表情の組み合わせをパターンで覚えておくと人に与える印象をコントロールしやすくなります。例えば、人との挨拶などの時や名刺交換の時、それを以下のような組み合わせのうち表現したい自分に近い印象のものを選んでみてください。例えば、ソフトとハーフスマイル。これは非常に好意的な印象ですね。ゆったりと優しい雰囲気が伝わります。フォーカス度、アルカイックスマイル。少し厳しく引き締まったイメージになり、甘く見ないでくださいというニュアンスも伝わりやすいです。デビルスとアルカイックスマイル。ユーモラスながら一癖ありそうなイメージが印象を強めます。油断しないでくださいといったニュアンスも伝わりやすいです。どうでしょう。これらは例に過ぎません。他にも、何かとフルスマイル、何かとポーカーフェイスなどと加えると、いろいろな表情パターンが考えられます。いかがでしょうか。場面や状況、あなたが相手に与えたい印象によって、適切と思える表情とアイコンタクトを選択することで、相手に与える印象をコントロールすることになります。これに限らず、常に選択する意識を持ちましょう。そうすれば、あなたは自分が意図した印象や心情を自在に表現できる力を持てるようになります。